おはようございます。私は青鳥音本部講師で山口県出身の山口哲弘です。今回から4回にわたり放送を担当させていただきます。第1回目の本日は青鳥音創始者谷口正治先生がお書きくださいました審判善と福との実現をテキストに、自分が変われば世界が変わるというテーマで話をさせていただきます。私は現在京都府宇治市にあります青鳥の家宇治別格本山に勤務していますが、ここに勤める以前、実は小学校の教員をしていました。さらにその前は塾講師をしていました。そのような経歴を持つ私が、なぜ今青鳥の家で働いているのか、私が青鳥の家に導かれた経緯について自己紹介を兼ねてお話ししたいと思います。遡りますと、大学を卒業した私は、ある株式会社に入社しました。それは、広島県に本社がある某学習進学塾で、地元では大変有名な塾でした。塾業界は数字が全ての世界で、学歴は関係なく、残した数字で評価されました。ですから、必死に仕事をしました。休みを削り、睡眠時間を削って働きました。すると1年後、約60名いた新入社員の中でトップの成績を残し、入社2年目からは3つの校舎を任される副校舎長という管理職に大抜擢されました。給料もボーナスも上がり、羽振りが良くなった私は飲み明かすような日々を送るようになりました。私は会社では出世頭として成功を収めていましたが、プライベートで問題が起こりました。飲み屋で知り合った友人に騙され、詐欺をされたり、窃盗をされたりし、気がつくと何百万という借金を背負わされてしまったのです。ニッチもサッチもいかなくなった私に愛の手を差し伸べてくれたのが両親でした。両親が熱心に勧めてくれるので弁護士に相談に行きました。弁護士さんからは、こういう時は最悪の場合を想定した行動を取らないといけない。すぐにでも仕事を辞めなさい。最悪の場合、あなたは会社をクビになる。懲戒免職か懲戒解雇だよ。もしもそうなると、あなたは社会的信用を失うんだよ、ときつく言われました。弁護士さんの助言で、私は会社に事情を説明して了解をいただき、年度の途中でしたが、なんとか塾の仕事を辞めることができました。仕事を辞めた私に、両親は青鳥音の練成会への参加を勧めました。練成会とは、合宿形式で青鳥音の教えを学び、実践する集いのことです。私は宇治別格本山の一般練成会を、生まれて初めて受講したのでした。それは今から約10年前の平成11年12月の冬のことです。宇治別格本山の練成会では、毎回必ず、楠本神の総務の父母の愛を求めてという演題の親孝行の講話を聞いてから上申行を行います。上申行とは、過去の様々な思いを神に書いて焼却する行事のことです。この上申行によって心が感謝に変わり、多くの方が救われています。私も上申行で親の愛に目覚め、親に感謝することができました。そして気がつくと、10日間の一般練成会を前期受講して、青鳥音の教えに大変感銘し、感動を受けたのでした。私はそのまま、宇治別格本山の研修生として残りました。研修生とは、道場に住み込んで寝食を共にして、青鳥音の教えを学ぶ人のことです。それが私にとって良かったのです。とにかく騙されたと思って頭を真っ白にして、良いと言われることをやってみることにしたのです。研修生は三生行を生きるものです。三生行とは、三つの正しい行いと書きますが、その三つとは、深層観という青鳥音独特の座禅的瞑想法の実習や、聖典または青鳥音のお経である聖経の拝読、そして親切な行いを実践することです。三生行など、それまで行じたことのない私が、初めて三生行を励行したのでした。また、研修生は、練成会のお世話をさせていただくとともに、参加者の方とも直に接します。この練成会には、本当に困って行き詰まって参加される方がたくさんいらっしゃいます。初日には暗い顔をされていた方が、最終日の閉会式には、感動の涙を流され、にこやかな笑顔で帰っていかれます。そんな皆さんの姿が私を突き動かしました。青鳥音の本部講師の仕事は 一風変わってるけど、なんてかっこいい仕事なんだ。これだけ皆さんに生きる希望、生きる糧を与えられるなんて、と本部講師に憧れを抱くようになりました。そんな憧れを抱きながら、受けた個人指導で私は、騙した彼に感謝しないと君の問題は根本的に解決しないよ、という指導を受けました。今回のテキストではないのですが、谷口正治先生のご著書、新版小説真相観の144ページに、和解の真相観という祈りがあります。この真相観は、どうしても感謝できない相手を許し、愛し、感謝するための祈りです。この祈りを教えられた私は、来る日も来る日も祈りました。祈り続けて4ヶ月が経った頃です。いつも通り早朝行事で真相観をしていました。すると、今まで心の底から感謝の思いが湧かなかったのに、その時は違っていました。心の中で、ふと今まで思いもよらないことを考えていたのです。待てよ。唯物論者で無神論者のあの僕が、こうして成長の絵の錬成道場に足を踏み入れて、真理を学ぶなんて、人に騙されてもしない限り絶対ないはずだ。ああ、彼が騙してくれたおかげで、今、真理に触れることができたんじゃないか。成長ねという本物の真理に触れることができたのは、彼のおかげじゃないだろうか、と思えたのでした。すると次の瞬間、何とも言えない温かい気持ちになり、初めて彼に対して感謝することができたのでした。陰極が陽転し、味方が変わって、敵だと思っていた彼が味方になったのでした。まさに、自分が変われば世界が変わる、という成長ねの教えを実感した瞬間でした。本日のテキスト、審判善と福との実現の22ページから23ページに、谷口正治先生は次のように説かれています。一部省略して朗読いたします。現象面にはまだ顕現していなくとも、内在の世界、実相世界にはすでに神の国はあるのだ。それがなぜ実現しないかというと、我々の五感認識の世界においては、神と分離した意識の一形式を通して事物を見ているのであるから、実相をそのまま見ることができず、神の国のそのままの完全さがその認識のレンズを通して屈折し、最高の完全さに現実世界に映し出されないのである。まず、人間が善と幸福の世界を実現するには、観を変えることが必要なのである。朗読を終わります。見方を変えることを観の転換と申します。肉眼の目の玉で見る見方ではなく、心の目で見る見方のことで、私はこの観の転換がなされたのでした。五感の認識、つまり肉眼の目では、彼を到底許すことはできなくとも、心の目で実相の彼の姿を拝んだ時に許すことができたのでした。楠本総務はこう指導してくださいました。感謝しにくい相手、出来事に感謝した時にこそ、その人の神聖仏性はより開発されるんだよ、と。まさに私は、私を騙した彼に感謝した時、より神聖仏性が開発され、神の子の自覚が深まったのでした。そして、それから私の人生が素晴らしい方向へと動き出したのでした。約半年間、その年の8月まで研修生として勤めた後、地元の山口県に帰りました。しかし、何もすることがなく無職でしたので、歩いて四国の88箇所霊場巡りの旅に出ました。旅の10日目、28番の札所まで回った時、実家に電話すると、小学校の先生として臨時採用するという知らせが、山口県の教育長から届いていることを知りました。実はその年の7月、山口県の教員採用試験を受け、不合格に終わったものの、臨時採用非常勤講師としての勤務を希望していたため、声がかかったのでした。しかし私は当時、中高の社会科の免許状しか持っておらず、小学校の免許状は持っていませんでした。ところが、教育長の方が、中高社会科の免許状を持っているあなたなら、臨時の免許状を発行することができます。あなたはかつて塾で小学生を教えた経験があります。その経験を生かして、年度の途中ですが、ぜひ来てくれませんか。急な欠員なのです。と言ってくださり、お遍路さんを途中で切り上げて、山口県周東町にある小学校へ赴任しました。8月までが宇治別格本山の研修生、9月が四国でお遍路さん、10月には小学校の教壇に立つという変わりようでした。そして翌年の春には、通信大学へ編入し、昼間は小学校で働き、 夜や休日にレポートを書き、試験を受け、スクーリングに行き、その1年後には小学校教員免許状を無事に取得することができました。これで小学校の先生という大の人生が始まるぞと思っていた私でしたが、現在は宇治別格本山に勤務しています。なぜ宇治別格本山に勤務することになったかと申しますと、私は研修生を卒業するときに一つの決意をしたのでした。私は成長の絵によって本当に救われたので、生涯をかけて成長の絵にご恩返しをしようという決意でした。小学校の先生になってから、私は夏休みと冬休みを利用して、毎回講師に来させていただきました。すると、ある新年祭の奉仕の時に、楠本総務に呼び出されました。楠本総務に、あんた、無事に来たらいいよ。あんた確か本部講師に憧れとったね。あんただったら本部講師になれるかもしれない、と声をかけてくださったのです。正直なところ悩みました。しかし、宇治別格本山には、悩んで苦しんで救いを求めてくる方がたくさん来られる。そんな方々に直接愛の手を差し伸べることができる道場生活を今一度送りたい。この命を成長年に捧げたいという思いがまさに気がつくと、はい、と答えていました。こうして平成14年3月、担当していた6年生の卒業を見届けて、私は宇治別格本山に再入山し、翌15年に本部講師法を拝命しました。さらに16年には、素晴らしい阪神と巡り合い、結婚させていただきました。そして17年11月22日に長女を授かり、平成20年4月30日には次女を授かって幸せな毎日を送っております。10年前には、まさかこんな平和な穏やかな日が訪れるとは思いもよりませんでした。目の前が真っ暗でした。この先、自分の人生がどうなるのかなんて想像すらできませんでした。しかし皆様、自分が変われば世界が変わるのです。陰極は必ず陽転し、物の見方が変われば敵と見えて憎んでいた人々や物事が味方になります。自分にとっての応援団であったとわかるのです。人生に何一つ無駄はありません。それでは皆さん、今日一日が素晴らしい一日となりますようにお祈りいたしまして、時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。